今日は豪華ですね。アジサイがまず豪華、そして普段にないプログラムが2つもありました。自動説教も良かったですね、そして父へのプレゼント賛美とっても良かったですよ。農理会の女性の皆さんより、賛美を持って父の日のプレゼントをしていただきました、父を代表してお父さんを代表して感謝申し上げます。ありがとうございました。先だってテレビを見ておりましたら、父の日に何か特別なことをするかどうかのインタビューがあっておりました。その結果は何もしないという答えが40数%。母の日はですね、ほとんどの人が、子どもたちが何かプレゼントするわけですよね。その差はあまりにも大きくて、男性として不公平感を覚えないわけではありません。さらに父に、プレゼントするにしても、母にこうプレゼントする金額ですね、3分の1ぐらいと。そのように、ある女性が答えておりました。まあ、相当の差別感を感じますね。世の男性の多くが結構ですね、外で、いい加減なことをしているということの反映かもしれません。少し父の日の由来について触れておきたいと思います。現在日本でも記念日として広く知られていますこの父の日は、母の日と同様に由来がアメリカから来ております。1909年にアメリカのワシントン州に住む、ジョン・ブルース・ドット夫人が男手一つで育ててくれた亡き父ウィリアムスに感謝を込めて、父の日を作ってほしいと教会に嘆願したのが始まりとされております。その当時すでに、5月の第2日曜日は母の日として祝われておりました。そんな彼女は、母の日があるのに父の日がないのはかわいそうだ、不公平だということを訴えて、次第にアメリカ全土に父の日を祝うことが広がりました。亡き父ウィリアムスの誕生日が6月であったため、6月の第3日曜日が父の日となりました。5月に母の日、6月に父の日が続けてあるのは偶然だったというのが、何かこれ不思議ですね。ちなみに母の日は1911年までは、までにはアメリカ各地で祝うことがされていたのでありますが、父の日は1972年に、アメリカの国の記念日として、制定されております。母の日と比較してこの60年の開きがございます。父の日が存在な扱い方をされていると思わないわけでもありません。日本語は難しいですね。存在に扱われております。でも私たちの教会では先ほどですね、慈しみ深き友であるイエスを、つまり偉大なる父を賛美してくださいました。これ以上の贈り物はありません。本当に感謝するところであります。前回はサムエル記上16章から取り次ぎました。今日の箇所は21章です。ですからこの16章から21章の間のことを少し触れておきたいと思います。サウルの息子長男ヨナタンの心はダビデの心に深く結びつきます。ヨナタンはダビデを愛しておりました。サウルの妬み心から起きたダビデへの攻撃からヨナタンは何度も救いの手を差し伸べます。ダビデは王として選ばれましたが、王位につくまで険しい道のりが続きます。ヨナタンの助けでようやくサウルから逃れたダビデは聖女のあるノブに身を避けます。 ノブは、ノブというところはこうエルサレムに近いところですね。ダビデは差し迫った状況にあってもまず礼拝をするための聖所を訪れました。彼は神の助けを求め、神の恵みにより頼もうとしておりました。今日の聖書の箇所は、ダビデがサウル王の妬みを買い逃亡する場面が描かれております。18章5節から9節のところですね。口語訳聖書では410ページです。サムエル記上、18章5節から9節のところを拝読します。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って手柄を立てたので、サウルは彼を兵の隊長とした。それはすべての民の心にかない、またサウルの家来たちの心にもかなった。人々が引き上げてきたとき、すなわちダビデがかのペリシテ人を殺して帰ったとき、女たちはイスラエルの町々から出てきて、手包と祝いと祝い歌と蜜糸のことを持って歌いつ舞いつサウル王を迎えた。女たちは踊りながら互いに歌い交わした。サウルは千を撃ち殺し、ダビデは万を撃ち殺した。サウルは非常に怒り、この言葉に気を悪くして言った。ダビデには万といい、私には千という。この上彼に与えるものは国のほかないではないか。サウルはこの日から後ダビデを伺った。この最後の9節のところ、新改訳聖書では、その日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになった、まあ、このように訳されております。聖書には妬むという言葉が数多く出てまいります。次の聖句はその代表的な箇所であります。まあ、2、3箇所ですね、一緒に確認してみたいと思いますが、第一テモテ6章4節5節、第一テモテですね、口語訳聖書では新約の331ページです。テモテへの第一の手紙6章4節5節、彼は高慢であって何も知らず、ただ論議と言葉の争いとにやみついているものである。そこから妬み、争い、そしり、猜疑の心が生じ、また知性が腐って真理に背き、信心を利得と心得る者どもの間に果てしのないいがみ合いが起こるのである。妬み、争い、そしり、猜疑の心が生じ、また知性が腐って、ね、そのように書かれています。さらにヤコブの手紙3章16節です。ヤコブの手紙3章16節には、妬みと党派心とのあるところには混乱とあらゆる忌むべき行為とがある、そのように記されております。もう一箇所、ローマ人への手紙13章13節には、円楽と泥酔、淫乱と公職、争いと妬みを捨てて昼歩くようにつつましく歩こうではないか、まあ、このようにパウロは言っております。こんなにもたくさん妬むという人間の出てくる、聖書に出てきます、この妬むという人間の感情は本当に人間をダメにするとても恐ろしい心の思いだということが分かります。まあ、妬みという言葉を少し調べてみました。英語のジェラシーですね、これは嫉妬と訳されておりますが、縁には妬みと訳されております。この2つは一般的には同義語として用いられていますが、心理学用語として、区別されているようです。縁には自分が持っていないものを持つ者に対する羨み、そねみという意味合いを持つのに対して、ジェラシーは自分のものを誰かに奪われるかもしれない恐怖から来る不快感、強い警戒心、警戒心という意味合いを持っております。 ですからサウルがダビデに対して抱いた感情はジェラシー、嫉妬ということですね。ダビデはサウルが使わすところすべてで勝利を収めました。ダビデがペリシテとの戦いに勝利して帰ってくると、歓迎する女たちがサウルよりもダビデを高めて歌います。それを聞いたサウル王は怒り、ダビデに妬みを抱きます。自分よりも人気のあるダビデを見て、相対的に王である自分の権威が落ちたように感じたからであります。神に選ばれて王となったのに、サウルには自分に対する確信がなかったのです。その日以来、サウルはダビデを妬みと疑いの目で見るようになります。人を妬む心は自分の骨を蝕みます。箴言14章30節に次のようにな言葉があります。穏やかな心は身の命である。しかし興奮は骨を腐らせる。新改訳聖書では、人を妬む心は自分の骨を蝕みます。人を妬む心は自分の骨を蝕みます。怖いですね。神の人は、私たちは他の人たちがうまくいくのを見て共に喜ばなければなりません。緊迫したダビデの逃亡生活が始まります。ダビデは何としても生き延びなければなりませんでした。なぜ自分が主君サウルに命を狙われなければならないのか。ダビデにとってその理由はあまりにも理不尽で納得いかないものでありました。ダビデにとってはサウルの誤解を解きたい一心からの逃避行であったのかもしれません。しかし、サムエル記の記者は、サムエル記は上の前半までがサムエルが記した、後半は別の預言者が、記したというふうに言われておりますが、その記者はこの逃亡生活をイスラエルの王として選ばれた者が受ける鍛錬の時ですね、心や体を鍛えるその時、そしてそれを乗り越える知恵を受ける時、そして頼るべきお方への信仰を強めるプロセスとして描いております。今日の聖書の箇所、先ほど知識の方に読んでいただきましたが、21章10節11節前半のところをもう一度読みます。ダビデはその日サウルを恐れて立ってガテの王アキシのところへ逃げていった。アキシの家来たちはアキシに言った。これはあの国の王ダビデではありませんか。人々が踊りながら互いに歌い交わして、サウルは千を打ち殺し、ダビデは万を打ち殺したと言ったのはこの人のことではありませんか。ガテという場所ですね。ガトとも言いますけども、これはエルサレムは誰でもあるエルサレムのある場所はご存知と思いますが、エルサレムから南に約10キロほど下りますと、ベツレヘムですね。ダビデが育ったところですが、ベツレヘム、そこから西にまっすぐ行きますと40キロほど行きますと、そこがガテですね。でペリシテの地といいますのは、聖書の後ろの方に地図が載っておりますけれども、約南北、地中海沿いに南北90キロぐらい、そしてそのこの東西の幅が15キロから22、23キロ、広長いですね。こういうペリシテの地があったわけですが、それが一番この東側にガテというところがあったわけですね。ちなみにここから西でこっちの方向ですかね、西、まっすぐ西に行きますと、 どの辺まで行くでしょうか。地図でちょっと調べてみました。唐津の虹の松原がありますね。そのちょっと手前のところ、まあ、それぐらいが40キロですね。だからダビデはベツレヘムからガテまでそれぐらいの距離を逃げたわけですね。敵であるペリシテ人の地に逃れることは民族の裏切り者という汚名を着せられる危険もありましたが、ダビデはペリシテのガテに逃れます。ガテはダビデのふるさとベツレヘムから一番近いペリシテの町で、有名なゴリアテのふるさとでもありました。ゴリアテを殺したダビデがガテを避難場所として選んだのは、それほどまでに状況が切迫していたからでありましょう。ガテの王アキシの家来たちはダビデを見つけて、あの国の王と言って、イスラエルで歌われていたダビデに関する歌を引き合いに出します。敵の領土に逃れるほどに切迫した状況でしたが、ダビデを王として選ばれた神の御心は厳しい状況の中でも貫かれます。今日の聖書の箇所の後半部分ですね。後半部分をもう一度読みます。11節から15節、12節からですね、12節から15節。ダビデはこれらの言葉を心に置き、ガテの王アキシを非常に恐れたので、人々の前でわざと挙動を変え、捕らえられて気が変になったふりをし、門の扉を打ち叩き、よだれを流してひげに伝わらせた。アキシは家来たちに言った。あなた方の見るようにこの人は気が変だ。どうして彼を私のところへ連れてきたのか。私に気が変になった人が必要なのか。この者を連れてきて私の前で狂わせようというのか。この者を私の家へ入れようとするのか。このように記されております。はい、そこを座っときダビデはすでにペリシテでイスラエルの王として知られていましたので、殺される可能性がありました。彼らが敵国の王を放っておくはずがないからであります。ダビデはペリシテ人たちの言葉を聞いて恐れ、彼らの警戒と疑いから逃れるために、狂ったふりをします。予想通り、アキシはすぐダビデをあざけります。狂った人を処刑したり、投獄したりする必要はありませんでした。実際、ダビデがペリシテに逃れ、状況を免れるために狂った人のように行動したのは、神の民として恥ずかしいことでありました。しかし、神様は恐れから救い出し、患難から救われました。次の詩篇34篇は、ダビデが狂った様を装い、追われて出て行った時の歌です。詩篇34篇、詩篇34篇の後半のところを拝読します。14節から22節。悪を離れて善を行い、和らぎを求めてこれを務めよ。主の目は正しい人を顧み、その耳は彼らの叫びに傾く。主の御顔は悪を行う者に向かい、その記憶を力立ち滅ぼされる。正しい者が助けを叫び求めるとき、主は聞いて彼らをそのすべての悩みから助け出される。主は心の砕けた者に近く、魂の悔い崩れた者を救われる。正しい者には災いが多い。しかし主はすべてその中から彼を助け出される。主は彼の骨をことごとく守られる。その一つだにおられることはない。悪は悪しき者を殺す。正しい者は憎む者を罪に定められる。主はそのしもべらの命をあがなわれる。主により頼む者は一人だに罪に定められることはない。このように恐れの中でダビデはこの歌を詠んでおります。 恐れと孤独の最もひどい時にダビデは苦しむ者を決して見捨てられない神様を経験しました。神様に身を委ねる時、神様が平安と生きる道を与えてくださいます。最後ですが、今日受付でこのレムラントの、ホド息子の帰還ですね、この絵を見られたと思います。この有名な絵ですから、教会によってはこの絵を飾っているところもありますし、このカラーでですね見られた方も多いと思いますけれども、この放蕩息子の帰還、レムラントのこの絵は多くの人に感動を与えます。放蕩息子を抱く父の慈愛に満ちた顔と両手に込められた愛の中で、私たちは神の慈しみを感じることができます。レンブラントのこの作品は苦しみの中で描かれました。彼は息子、上の娘、下の娘、そして愛する妻までも次々と失い、生後9ヶ月になるティトースだけが残されました。後にレンブラントはヘンドリッキへと再婚して一男一女を設けましたが、しばらくしてその息子とヘンドリッキへまでも死んでしまいます。その後彼はティトースの島でも見取ることになりました。年月が経ち、死を前にした彼にはただ一人の娘と娘婿、そして孫娘のティティアしか残されておりませんでした。多くの人が悲しみという谷を通りますが、レンブラントのように厳しい悲しみの谷を繰り返し通った人はあまりいないかもしれません。しかし彼は苦しみの中でも主にすがって踏みとどまり、苦しみを通してさらに成熟した絵を描きました。苦しみは彼をより深みのある人にしたのです。結局彼は晩年に完成した放蕩息子の帰還に慈愛に満ちた神の御顔と御手を描き、その中に憐れみ深い神の心を込めたのです。ダビデはサウル王を恐れ、嘘をついたり剣に頼ったりしました。ガテの王アキシをひどく恐れ、よだれを流して狂ったふりもしました。神様はこのような出来事を通して、私が恐れるときはあなたにより頼みます、そのようにダビデが告白できるように彼を鍛錬されました。神様は時に失敗のように見える経験を通してでも、神様だけにより頼む方法を学ばせてくださいます。お祈りします。どんなに絶望的な状況でも新しいことを行われる主に信頼します。出口が見えなくて恐れでいっぱいの時も、神様の目が私たちにも注がれていることを覚えます。私たちに向けられた神様の計画は決して消え失せることはなく、主は今も私たちのために働いておられることを信じます。今日の御言葉の解き明かしを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。